すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和8年2月11日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。早速今夜のゲストを紹介しましょう。今夜のゲストは小説家の増山実さんです。
どうもこんばんは、増山です。
よろしくお願いします。
さん、また呼んでいただいてありがとうございます。
去年の8月以来ということで、
は
い、
そうでしたね、
はい、我ら皆星の子供たちが出版された時に、
去年、はい、あの新刊が出た時に、呼んでいただいて、
あの我ら皆星の子供たちの影響を受けて、
はい、
実はあの昨日ですね、
昨日、
はい、私25年ぶりに会ってなかった、はい、いとこのさとし君と、
いとこと、はい、
本当に20四半世紀会ってなかったと思うんですけど、はい、あの再会を果たしまして。
そうですか、
はい、
いやこの物語はね、そういう物語なんですよね。
そうですよね。
あのちょっと両親が、はい、病気になって、はい、でその病床で、ね、今のままで語ることのなかった、
はい、
いろんな親戚の話を、
ルーツをね、
ルーツを語り
出すと、のとにルーツの、
はい、
のとの
家族の話なんですけど、で隅田さんみたいな人多いんですよ、はい、あの本を読んでね、
我らみんな星の子供たちを読んで、
はい、ちょっと自分も、そういったらそういう話、聞いてないなと、
はい、
いうことでね、
わかります、
電話したとかね。ほんなら親がなんやねん急に電話してきてみたいな。
そうですよ、
こういうのってなかなか親は自分から話さないじゃないですか。
話さないですね。
そうでしょ、
なるほど、恥ずかしいですもんね。
そうですよね、
うん、聞くのが。
どうでした大手、
あのね、
はい、
9つ上なんですよ、
はい、
そのさとし君は、
はい、さとし君
9つ上で、あの僕が本当に小学生で向こうが高校生とか、
はいはい、 そうやね、
そのぐらいの時の記憶で止まってるんで、うん、本当に初めて対等に喋れましたね。
そうね、
50前になって向こうが59になる年
で、今は大人同士やから、
大人同士やから
、小学生と高校生ってもうだいぶ年齢差以上な差がありますよね。
そうなんですよ、遊んでもらってるっていう感じで会わせてもらったことが、お正月とかお盆にあったっていう程度だったんで、うん、はい、初めてちゃんと、
うんうん、
大人になって初めて喋れたんで、
はい、
よかったですね。
あ、そうだって25年ぶり
25年は会ってなかったと思います。
それはなかなかの、
はい、
ね、
だから最後に会ったのがおばあちゃんのお葬式で、
うんうん、
25年ぐらい前かな、
うんうん、
それ以降全く会ってなかったんですよ、
はいはい、
で、あの増山さんの本を読んで、
うん、
その後このラジオを聞いてくださってる稲田さんっていうリスナーの方と、はい、まあ、偶然会う機会があって、うん、でお話ししてたら、実は私の友達に隅田さんのいとこがいますよって教えてくれたんで、あ、じゃあ一度会ってみたいって思って、
はい、
一度というか久しぶりに会ってみたいと思って、
はい
はい、楽しかったです。いろいろ
あの物語が取り持つ
そうですそうです
ね。
増山さんの本読んでなかったら、
はい、
もしかしたらそういう積極的に会おうとしなかったかもしれないんで、
いやそれはありますよ、本当にね、はい、照れくさいもんなんですよ、
す
わざわざね、
うん、
会いに行く、電話するいうのはね、はい、照れくさいもんで、
で向こうはうちのおとんのお兄さんの子供なんですよね。
お父さんのお兄さんの子供ね、
はいはい、おじさんの子供で、
はい、
で
いとこね、
いとこなんですけど、はい、まあおっちゃんに似てるわけですよ。59になったら顔そっくりで、
そうでしょうね、そうでしょうね。
で僕は僕で、はい、父のたけしにそっくりになって、
はい、
お互いめっちゃ似てんなおっちゃんにみたいな話をして、
はいはいはい、
面白かったですね。
そうですね、はい、そっからでもまた交流が始まるんじゃないですか。
交流、そうそう、あの LINE も交換して、ね、でお互いまた別のいとこと全然会ってないなあいう話になって、いとこ会とかしましょうか、はい、みたいな。
そう、
はい、
だから僕もあの小説を書いてね、この親戚のね、
はい、
そういうつながりがまたできてね、
はい、増山さんご自身も
そうなんですよ、
ね、お話聞いてると、はい、本当に増山さんご本人の話がかなり反映されてるっていう、
まあ、反映されてるね、まあ、物語は物語なんですけども、でもかなり反映されてる部分があって、そうですよね、はい、そうなんですよ。だから本当皆さんのね、ファミリーヒストリー、
はい、あるんですよね、誰でも
あるんですよ、
あるんですよね、
で僕はあの物語を書いた一番強いメッセージはそれなんですよ、
は
い、誰の人生にも語るに値しない人生はないと、
はい、いいですね、語るに値しない人生はない、確かにそうだと思います、うん、
もうそう、僕は本当にそう思うんです。
それ自分が気づいてなかったりするんですよね。
そう そうなんですよ、うん、そういうことです。
いや、はい、やっぱりだから本をきっかけにそういうね、これがチャンスや思って行動に出るっていうことが大事だなって思って、
はい、
う
ん、だからああいう物語とか本の効用の一つはそれありますよね、はい、
ですよね、
背中を押す、
はいはい、はい、うん、だからそのタイミングタイミングで、で今日実は、うん、増山さんにご出演いただいたのは、はい、増山さんから DM をいただいて、
はい、
千脇真由美さんが、
そうなんですよ、
ね、関西でプロモーションをしようと思ってらっしゃるっていうことでご連絡いただいて、
というのはね、今週末に、はい、大阪の難波で千脇さんライブするんですよね。
なんですよね、
はい、40周年、デビュー40周年を記念して、はい、はい、
でそれでね、千脇さんと松山さん昔からのお知り合いで、
そうなんですよ、もう80年代後半はね、一緒に竹内義和さん、
そうですね、
もう竹内先生と皆さん大好きな、
聞いてました、はい、
ね、サイキックキッズとしては大好きな、はい、
もう竹内先生が ABC の深夜を席巻してる時代ですよね。
竹内義和、千脇真由美でラジオシティという番組、深夜番組をやってまして、はい、僕は構成をやってたんです。
構成で入ってらっしゃって、
まあ、そこからの長いつながりで、
長いつながりで
付き合いで千脇さんとは、
私その千脇さんと全く面識もお話したこともなかったんで、はい、これはお話できるチャンスやなって思って、はい、
そうなんですよ、は
い、で一人だと不安なんで、はい、すいませんも出ていただけませんか。
千脇さんもまあまあサイキックファミリーですからね。
そうですよね、サイキックでゲスト出られることもあったんで、
はい、ほんでそのラジオでもね、そのサイキック的なコーナーあったんですよ。
ああはいはい、
やっぱ竹内さんの番組やから、
からね、
はい、千脇さんもそんな話大好きで、
はい、
そのまあ今日は実はこの後、
はいはい、次のコーナー
挟んでね、
はい、また千脇さんが
後半に千脇さん
電話でご出演いただきますんで、
ね、3人でお話しするという、まあ、めっちゃ楽しみです。
いや、私増山さんから、はい、自分の知らない1970年代80年代のお話を聞くのが大好きなので、はい、今日は次のコーナーでは増山さんが、
はい、
2024年に出された方ですかね、夏のクライフ同盟、
2024年の、はい、12月に出した、
はい、
本で、あの夏のクライフ同盟というね、はい、本なんですが、これは1974年、
はい、
73年74年、
あ、そうですよね、
この2年を73年の、はい、舞台にした本なんですよね、はい、これなんか読んでいただいて、それで読んでいただいたみたいな、
そうなんですよ、はい、そのこの本のお話は増山さんできてなかったんで、この番組 で、
はいはい、そうですね、
で次のコーナーは70年代のお話をお聞きして、
はい、
そうしましょう。その次は、
ね、80年代後半の話を、はい、今日はもうそんな、
はい
はい、
たっぷりお聞きしようと思います、はい、水曜ロウでしょう、水曜ロウでしょう、本や映画を法的に解説したりしなかったり、今夜は増山実さんのあの夏のクライフ同盟、こちらの本を、
はいはい、
著者の増山さんからたっぷりお話をお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、1973年から74年にかけてのお話だと、
は
い、いうことなんですが、いや私青春ものが好きなんで、
はい、
たまんなかったですね。
ああそうですか、
ね、
ちょうど僕もその頃は中学高校生だったよね、
だから増山さんと全く同世代の主人公の設定、
そうなんです、
はい、
彼らは中学3年生ですね、
中学3年で1970年、
中学2年3年ですね、
2年3年
という設定になってるんですよ、
はい、
ほんで僕自身は、はい、1973年は中3、
はい、
74年は高1やったんです。
高1、はい
はい、でちょっとその1年、
ね、
設定はずらしてるんですけども、はい、まあそういうのは理由があるんですけど、
どういう理由ですか。
というのはね、
はい、
僕は実際には高1やったんですけど、彼らは中3なんですよ、
ね、主人公は、
はいはい、
4人組の ね中学生なんですよ、
4人組の話なんですけど、はい、中学生
男子の
ね、これはどういうことかというとね、中3と高1ではですねだいぶ違うんですよ
中3と高1
というのは、中3の方がやっぱりアホなんですよ
で、まあまあ、
そうで高1ってちょっと大人が入ってくるから、うん、あんまりそのアホな無茶なことちょっと頭働くようになるから、
いろいろ見えてきますよね、
見えてくるから
高校なると、う
ん、でも中3はアホなんで突っ走る、こうやと思ったら突っ走るんですよ、中3は、
はい、
でそういう4人組の話なんで、高1でこれはちょっとリアリティないな、うんうんうん、 中3ならリアリティあるなと思って中3の物語にしたんですわ。
はい、クライフ同盟、このクライフっていうのは、はい、当時の、ね、サッカーのスーパースター、ね、オランダの
ヨハン・クライフ、
ヨハン・クライフ、はい、私も中学サッカー部やったんで、
あ、これはもうね、はい、
存じ上げております。
もう当時のねスーパースター、
スーパースター、
もうサッカーやってる人間はもう本当に圧倒的な人気のあったスーパースターなんですよね。
増山さんサッカーやってらっしゃったん
ですか？やってました。
あ、そうなんですね、
はいはい、
じゃあもろに
そうなんです、
このクライフの全盛期をご覧になってる、
はい、それでね、このクライフっていうのはもともとそのスーパースターはいっぱいね、はい、ペレとか、
はい、
当時からいてたんですけど、もう突然彗星のごとく現れたんですよ、はい、オランダ代表として。
オランダ代表
で当時はね、サッカー強国いっぱいありますね、ブラジル、アルゼンチン、はい、ドイツ、イタリア、イングランドとかね、この辺はまあ今も
ずっとそうですよね、
ずっと強豪国として残ってるんですけれども、オランダ代表、というのはですね、今でこそ強豪国の一つですね、はい、必ず大きな大会ではいいとこまで残る強豪国ですけど、優勝候補になるぐらいの、しかしこの1974年は
74年
もうワールドカップ出場を、ね、何年目30年ぶりぐらいに決めたぐらいの、新興国だったんですよ、で今まではもうワールドカップなんか出れるようなチームじゃなかったんが、いきなり、出場権を獲得、しかも優勝候補ぐらいの、
でいきなりね、
いきなりです、初出場でいきなり、優勝候補というか、まあ、ダークホースぐらいの3番手4番手ぐらいにも思われてたんですよ、それはこの一重にヨハン・クライフというスーパースターの存在だったんですよ、ほんで、当時はですね、今でこそもうサッカーなんかもう試合、国際試合は生中継当たり前の時代じゃないですか、
当然ね、
ほんで、まあ、ネットもある、 YouTube もあるってもうどんどん普通にもうオンタイムで映像が見れる、しかし当時はですね、動いてるサッカー選手をオンタイムで見るなんてことはありえなかったんですよ。
そうなんですよね、はい、74年の段階では、はいはい、
でただ三菱ダイヤモンドサッカーとか言って、はい、まあ、こっちでいう KBS とか、はい、サンテレビとかいう、まあ、なんですか、 UHF でそういう番組があったんですけど、そして、まあ、ワールドカップもやってたんですけど、はい、でもそれは半年遅れたんです。しかも今週は前半です。はい、後半来週が。そんな時代なんですよ、だからもうそんな動いてる映像なんて見られない。うん、で何でこのサッカーの情報を知るかというと、はい、サッカーマガジン。
サッカーマガジン、その当時からサッカーマガジンはあったんですね。はい、私も購読してました。
あったでしょ、はい、でもこれは月刊誌なんですよ。
そうなんですよね。
月1回なんですよ、はいはい、だからもう試合の結果は月1回、月1ヶ月後しか分からへん。というのは当時そのやっぱりサッカーでまあもう人気そんななかったんです。だから新聞も取り上げない、まあま
だそうですよね、うん、取り上げるにしてもわずかな行数で、
もうほんまの一番下の3行、はい、4行、うんぐらいですからね。
日本が弱かったわけですよね、まだ。
そうなんですよ、まあ、68年にメキシコオリンピックで
鎌本
は取ったけど、はい、そこからまた、まあ、弱なって取れんかったし、当時はねもうバレーボール、
あ、バレーの方が人気あった、
うん、バレーボールはミュンヘンオリンピックとかあったりしたし、強かったし、バレーボールとかの方がはるかに一般紙のスポーツ欄の、
紙面を大きくされてたわけですよね。大きかったんですよ、
はい、もうその辺の親善試合みたいなでも、だからワールドカップなんてバレーボールの親善試合の下に結果載ってるみたいな。
そうですよね。その描写が夏のクライフ同盟から出てくるんですけど、はい、対象とか結果だけ書いて、
そうなん
です、そのスコアが載ってなかったとか出てくるんですけど、
う
ん、
でね、彼ら4人はそのサッカーやってた時にサッカーマガジンでヨハン・クライフというめっちゃかっこええ選手がおるというのをサッカーマガジンで知るんですよ、それでもう応援しようということで、でワールドカップ出るでということで、はい、応援する、
はい、
ね、ところがですね、さっきも言ったように、うん、ワールドカップでさえもう日本ではテレビでやらない、
やらない、
はい、ところがこの1974年のワールドカップの時に決勝戦だけをさっき言った、
はい、 東京12チャンネルが、
はい、がやると、
やると今のテレ東が、
はい
はい、
なって、で決勝戦だけやる、
決勝戦だけ
生中継、夜の12時から、はい、7月4日やったかな、でやったーってなるんですが、テレビ東京のその番組を、
そうですよね、
あの全国で受ける系列、はい、ネットする局が3、4曲ぐらいしかない。
3、4曲、そうなんですよ。
で東京大阪はもちろんするけどね、はい、ぐらいのことで、ね、彼らは北九州に住んでるんですよ。
そうなんですよ、子供と、あの、ね、中学生4人組は
で北九州、九州地区はやらないということが分かって、見られへんのかってなるんですが、はい、広島でやることが分かるんですね、うん、はい、広島でやるんかどうするってなって、
俺たちは九州に、北九州にいると、
そう
なんとかなるんじゃないかと、
うん、ほんで広島遠いなと、はい、いや待ってと、山口県の東の方の岩国に近いような県境の辺やったら、はい、移ると、僕らでもそうじゃないですか、
ね、そんなこと
ない
ですか、そうですね、そうです、そうです、今日 KBS でもちょっとね、そう、あ、府をまたいで見れたりとか、
徳島とか香川県でも大阪の番組がちょっと見れた的な感じあるじゃないですか、じゃあそこまで行けば見れるで、180キロや、打って、じゃあ見に行こうや、ね、自転車でってなるんですよ、はい、でね、いやいや電車で行ったらええやんっていう話でしょ、うん、
はい、
でも彼らには彼らのある思いがあるんですよ、
ある願掛けがあって、
願掛けがある、はい、それは自転車で行かなあかん、
うん、
というね、というのはね、オランダって自転車国なんですよ。
そうなんですよね。
というのはオランダって、あの中学で習いませんでした、なんて言ったかな、あの要は低いんですよね、国土が干拓でできたあれだから、はい、だから平地なんですよ、
自転車乗りやすい、
自転車乗りやすい、はい、で彼らは常に自転車で行くんですよ、うん、ワールドカップとか
どこでもね、
ユーロとかあった時でもね、
そうですね、他の国まで願掛けで、
うん、そう、それにあやかるというような意味もあったり、いろんな意味があって、いや電車で行くのはあかん、180キロ、自転車でそのワールドカップの決勝の試合を生中継を見るために180キロの自転車旅をするっていう話なんですよ。
そうなんですよ、
はい、
いや、ね、でまあこの暗い風にみんなが夢中になる少年4人が、
はいはい、
そのきっかけがそのサッカーマガジンに載ってるクライフの写真があまりにも感能的 で、
はい、感能的
で中学生が今まで夢中になってたそういう雑誌に載ってるグラビアとかと同じぐらい感能的やったって面白いなって、
ね、平凡パンチとか、はい、プレイボーイとか、はい、週刊プレイボーイとか、当時からあったんですよ、当時からあったけど、その中3が読むにはまあまあちょっと、
まあそうですよね、
うん、本屋で買いにくいぐらいの、
なかなかハードルが高いですもんね、
そういう、でも彼ら中3っていうのはもう頭の中ではそんなんでいっぱいなんですよ、
エロばっかりですよ、それはもうね、そうでしょ、時代を問わず、
そうそう、
は
い、だから中3にしたいのはそういうとこもあるんですよ、高校なるともうちょっと
ね、そうですよね、いろいろちゃんと変えたりしますもんね、賢くなってね、
うん、変えるし、
ね、
で、うん、ね、中3はもっとアホだから、はい、だからもうそういう言ったら一人そういうあの4人の登場人物ね、はい、悟、五郎、剛、ペペと、
はい、
特に五郎っていうのがそのエロ番長で、
いるんですよね、もう中学の時でね、そういう
だからもう月刊プレイボーイみたいな、まあ言ったら当時はもうその修正入って輸入版しか入れんやつを小倉の本屋まで買いに行くようなエロ番長がおったり、ね、
いました、いました、僕も中学の時にエロ番長、はい、
そうなんですよ、というようなアホな3人組が、クライフを生で見たいというので、
見たいと、動くクライフを見たいということで、
は
い、
でもね、それでも彼らはね、
はい、
苦労して180キロの旅行くんですけれどもね、でものすごい苦労するんですよ、というのは今ならありえないんですよ、というのは今もナビあるじゃないですか
そうなんですよ、
スマホでも、
そう、
ほんで最短距離ってすぐ出るし、
わかりますもんね、
そう、
行き先も入れたら一番ね、
そう、うん、で当時はそんな便利なもんないから、はい、もう中学の時の社会の、時にもらう地図帳、
地図帳でこう国土地理何センチか剥がってね、
そう
ね、
というような地図帳頼りに、でもね中学の時に学校からもらう地図帳なんて、はい、町の名前しか書けないから道路なんか書いてないでしょ、そう
です、大雑把ですからね、縮尺がね、
そう、うん、だからもうこれ通じてんのかな、うわ行き止まりや、橋ない、みたいな苦労しながら、 180キロ行くんですけど、でもね、それどうなんやろうなと、で今はあのね、ま、だってもうさっきも言ったように映像でなん、ね、はい、オンタイムで全部見れる、見れる情報は間違いなく全部入るっていう時代と、はい、当時みたいにそういう不自由な時代とどっちが幸せやったんかっていうね、
どっちが豊かかっていうことですよね。
そうなんですよ。
そういう国際試合ね、あの外国である試合の結果が、
要はさっきも言ったけど
タイムラグが、ね、
新聞でよ、知るしかない、しかも1日遅れ2日遅れで、朝刊で知るっていうね、
そうですね、雑誌でも九州だとちょっと遅れちゃうんですよね。
そう、うん、そうそう、もう一個あるのはそれなんですよ、ね、彼らは九州におるからね、はい、その1日遅れ2日遅れになるのはあの、
一旦ね、
あのまあまあ新聞は遅れないけど、はい、週刊誌は、あの週刊誌月刊誌はこれね、知らん人もおるんですけども、はい、九州は東京大阪より2日遅れるんですよ。
遅れるんですよね、
はい、週刊誌も、はい、これがね驚くなかれ、今もそうなんですよ、うん、
あ、え、今もそう、
今もそうなんですよ。
ああ、そう、輸送のね、
そう関係で、あのトラックとかで輸送するでしょ、はい、だからあの東京からトラックで運ぶんですよ、ほんなら一旦あの文字で休んで、
休んで
次の日あの、はい、負荷が渡るっていうんで、だからこれは僕ね博多大吉君に聞いたんですよ、で彼はプロレス大ファンですよ。
あ、そうですよね、
プロレスの大ファンです、はい、で中学の時もプロレス大ファンやったんですって、はい、ほんで週刊プロレスを早いよみたい、早いよみたいねんけど、福岡、彼が住んでる福岡、はいは2日遅れるんですよ。
2日遅れで、
ところが文字、ま、あの関門海峡は、はい、関門トンネルをくぐって文字、ま、し、あの文字やな、ちゃうわ、文字どっちやったっけ、ちゃうわ、下関、
あ、あの関門海峡渡ったらそうですね、
下関、下関、はいはい、ごめんなさい、文字はもう九州、ね、
九州になって、
はい、だから関門トンネル渡って下関まで行けば山口県やから、はい、1日早く読めるんですよ。それでも1日遅れてる、だから彼はもう早く読みたいから電車に乗って、あの
わざわざ
わざわざ
九州から、
そう、海峡を越えて
海峡を越えて
下関まで、下関の本屋まで行って、はい、週刊プロレスをこうって読んでたって。
あの新聞でも東京スポーツ大阪やった大スポで、はいはい、大スポもね、僕中学の時プロレス大好きで1日遅れやったんですよ。
そうでしょ、
1日遅れで東京でビッグマッチやったら2日後に結果してましたからね。
だから今もこの今でも2日遅れてる
そうなんですよ。
というのはね、でも一時ね、1日遅れに短縮されたんですよ、ところがまた2日遅れに戻ってるんですよ、これなんでかというとね、はい、あの1回早く行ったんだけど、働き方改革みたいなって、
ドライバーの方の
そう過酷な、はい、そうだからそれはならんと、ね、そう、うん、十分休養を取れなあかんってなって、いまだに週刊誌あの九州は2日遅れなんですよ。
まあね、週刊誌は遅れるけど、そのスポーツとかプロレスの結果っていうのはもうネットですぐ分かる時代
だから。そうなんですよ、だから今はだからね、週刊誌は厳しいんですよ、うん、
そうですね、
もうネットですぐタイムラグなく分かるからね、はい、今が雑誌が厳しいというのはそういうとこもあるんです
ね。そうですよね、情報のその早い情報っていうのでは絶対もう、ね、出遅れてるわけやから、それ以外で勝負せんとあかんから。
そう、だから、そうで、このあの夏のクライフドームや、当時のそういういろんな社会状況とか風俗とか、いっぱいあの織り込まれてるんですよね。で結構さっきも言ったように4人の登場人物だから、五郎はそのエロ番長なんですけど、はい、もう一人あの強しっていうやつがおるんですけど、はい、彼はオカルト好きなんですよ。出てくるんですよね、オカルト大好きなんですよ。
オカルト大好き。
はい。なので彼はね、いろんなそういうオカルトが好きなんで、あのいろんなブードゥー教のそのなんていう
中学生のね、詳しいんですよね。
パパレグバ
とか、
あの
ハイチのね、
ハイチのね。ハイチのブール教のパッパレグラと一緒です、はい、そう、クロスロードって十字路におる番人っていうね、その現実界と異界の、門番みたいな人間がおるんで、そのパッパレグラにあのハイチのとオランダの勝利を祈ろうみたいな、そういう描写も出てくるんですよ。実は今回今年ね、ワールドカップで、
そうなんですよ、
なんと、オランダは日本と当たるでしょう。
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和8年2月11日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。